はい、こんにちは。佐大臣三永です。近所のスーパーが納豆の品揃えがやたらと多いんですよ。40種類ありました。北海道や山形や水戸、東京、近江、やたらと種類が多いですね。せっかくだから毎回違うのを買って試しております。特に北海道納豆美味しいですね。さて、先日聞いてわかる日本の歴史、鎌倉と北条氏の攻防を発売いたしました。すでに多くのお買い上げをいただきありがとうございます。特典の解説音声法然の生涯は2月20日お申し込みまでの早期お申し込み特典となります。お早めにどうぞ。しばらくこの商品に関連して鎌倉の話題をお届けしております。本日は鶴岡八幡宮を歩くです。 JR 横須賀線鎌倉駅で降り、東口の駅正面の道を少し行くと、そこが若宮大路です。左に折れます。少し歩くと見えてきました二の鳥居。一の鳥居は鎌倉駅入り口よりも少し南側にあります。あれは二の鳥居。若宮大路は寿永元年1182年、源頼朝が妻政子の安産祈願のために造営させました。由比ヶ浜から鶴岡八幡宮を一直線に貫き、京都の朱雀大路を模して作られたと言われます。道幅は最も広いところでは33メートルもあり、鶴岡八幡宮に近づくにつれて道幅が狭くなっていました。遠近法によって遥かな道に見せていたわけですね。ただし若宮大路は普段通行するための道ではなく、宗教用、儀式用の道だったと思われています。そのため、若宮大路両側の屋敷や寺院は、若宮大路に表を向けて建てることは許されませんでした。皆、背中を向けていたと考えられています。現在、若宮大路に近い日蓮宗本覚寺が、若宮大路に背を向けているのは、その名残と思われます。中央の一段高い参詣道は段葛と呼ばれています。若宮大路造営当時は一の鳥居、これは現在の一の鳥居ではなく浜の大鳥居といって、ちょっと位置が違うんですけれども、そのかつての一の鳥居から鶴岡八幡宮まで段葛が一直線にあったようですが、江戸時代末期には現在の下馬四つ角までとなり、明治時代には横須賀線の開通によって大きく削られ、二の鳥居から三の鳥居までとなりました。現在段葛は工事中です。入れません。写真は5年ほど前に撮影したものです。開通は2016年3月とのことです。って来月ですね。若宮大路沿いには鎌倉堀の店やお土産屋さんが軒を連ね、鎌倉観光気分を高めてくれます。見えてきました、鶴岡八幡宮三の鳥居です。鶴岡八幡宮の始まりは永正6年1051年、源頼義が奥州で起こった安倍氏の反乱前九年の役に出陣する際、京都の石清水八幡宮で戦勝祈願もしました。そして見事勝利できました。10年近くかかったんですけどもね。これ全ては八幡神のご加護ありがたやということで感謝した源頼義、公平6年1063年にここ鎌倉の地に石清水八幡宮を勧請し、由比若宮を造営しました。現在の鎌倉材木座にある元八幡という小さなお社があるんですけれども、それが由比若宮です。ちなみに源頼義は源頼朝の5代前のご先祖様です。約120年の時が流れます。治承4年1180年、源頼朝が鎌倉入りをします。我が先祖の拝んだ由比若宮よ、どうか平家を滅ぼし天下を平らかにするために力をお貸しくだされ。頼朝はそんな風に祈って、 材木座にあった由比若宮を小松郷松岡の地に移し、鶴岡若宮としました。京都における代理の位置に鶴岡若宮を据えたわけです。これが現在の鶴岡八幡宮のルーツです。建久2年1191年、鶴岡若宮が火事により焼失すると、背後の大神山の中腹に新たに石清水八幡宮を勧請、これを本宮上の宮とし、そして山の下には若宮下の宮を再建しました。こうして現在の山の上下にお宮が分かれた上下両宮の形となりました。三の鳥居をくぐります。石造りの太鼓橋の両側には右に源氏池、左に平家池が広がります。寿永元年1182年、北条政子は大場景義に命じて鶴岡八幡宮の東西に池を掘らせ、東の池源氏池には生まれる三ということになぞらえて三つの島を造営し、西の池平家池には死ぬということになぞらえて四つの島を配しました。つまり源氏は栄えよ、平家は死んでしまえという願いがこの池にはこもってるんですね。そんな怨念も知らずにすいすいと泳ぐカモたちの姿は平和です。かつては源平の旗の色によって源氏池には白いハスが、平家池には赤いハスが植えられていたと言われます。源氏池に浮かぶ小島には旗揚げ弁財天社が立っています。治承4年1180年打倒平家の旗揚げをした源頼朝が戦勝祈願をした場所と伝えられています。また鎌倉江の島七福神の一つにも数えられています。境内には至る所に奉納のぼりが立てられ、気合が入ります。妙に高揚します。朱塗りの社殿の背後には政子石、もしくは姫石と呼ばれる夫婦石があり、夫婦円満恋愛成就にご利益があるとされています。広い表参道を進んでいきます。たくさんの参拝者、参道両脇の出店儲かってますね。気分高まります。そして次第に近づいてくる朱塗りのあの建物、あれが舞殿です。舞殿こと下拝殿は静御前のエピソードがあまりに有名です。文治2年1186年、源義経の愛称静御は吉野山山中で捕らえられ鎌倉に連れてこられました。源頼朝、北条政子夫妻はじめ並み居る鎌倉の御家人たちの前で舞を舞うことになった静御は、恋人義経のことを思い舞かつ歌うのでした。吉野山峰の白雪踏み分けて、入り西人の後ぞ恋しき、静や静静のおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。反逆者義経を慕う歌を読むとはなんとけしからん。怒る頼朝、しかし政子がこれを遮ります。あなた、なんと情けないおっしゃりようですか。あなたが石橋山の合戦に敗れた時、私はどんなに心細かったことか。あの時の私と今の静御殿と女人の心は同じでございます。
政子がそこまで言うなら。
こうして政子の取りなしにより頼朝は静御に褒美を下したというあの有名なエピソードが伝わる、ここが鶴岡八幡宮舞殿です。毎年4月の鎌倉祭りの際に静御の舞が奉納されています。舞殿右手には若宮が鎮座します。頼朝公が鎌倉入りした時、材木座にあった由比若宮をこの地に移し鶴岡若宮としました。つまりこの若宮が 鶴岡八幡宮のルーツということになります。その後建久2年1191年の火事で焼失しましたので、背後の大神山中腹に石清水八幡宮を勘定して本宮とし、山の麓の若宮も再建されて現在の上下両宮の形となりました。つい見落としがちな位置にこの若宮ありますけれども、この若宮こそ鶴岡八幡宮のルーツなんです。しっかり拝んでいきましょう。毎殿左手にあるのが別当供養が隠れていたという大イチョウです。2010年3月10日の台風で根元から折れてしまいました。現在はすぐ隣に移植して新しいイチョウが伸びるのを待っているところです。鶴の子会奉納の頑張れ大イチョウの文字が頼もしいですね。八幡宮の石段に建てる一木の大イチョウ、別当苦行の隠れしと歴史にあるはこの影よと鉄道唱歌にも歌われています。大階段も登りきると本宮の楼門です。額にある八幡宮の八の字が鳩が向かい合ったデザインになっているのが注目のポイントです。楼門をくぐると回廊に囲まれた社殿は、手前から拝殿、平殿、本殿と並ぶ流れ権現造りです。現在の社殿は文政11年1828年、11代将軍徳川家斉によって再建されたものです。向かって左の回廊が宝物館となっており、衣装や儀礼用の武具などが展示されています。流れ権現造りというのは流れ造りと権現造りを合わせたものです。流れ造りも権現造りも横から見ると特徴がよくわかります。流れ造りは屋根が前に長く引き伸ばしたように前にかぶさった形をしています。例えば京都の下鴨神社、上鴨神社の本殿が流れ造りとして有名です。そして権現造りとは、拝殿と本殿の間を平殿とか石の間と呼ばれる低い建物でつないだ建物の構成のことです。東京で言えば上野東照宮や根津神社が権現造りとして有名です。これら流れ造りと権現造りを合わせたものが流れ権現造りというわけです。観察してください。拝殿の屋根が前に長く伸びている様を。そして観察してください。拝殿と本殿の間に平殿という低い建物が挟まっていることを。さて鶴岡八幡宮三の鳥居の右手には新園牡丹庭園の入り口があります。鶴岡八幡宮創設800年を記念して源氏池のほとりに作られました。私が行った時には藁囲いに守られた正月牡丹がいっぱい咲いていました。いかにも大事に大事に育てられている感じで微笑ましかったです。本日は鶴岡八幡宮を歩きました。次回は鎌倉扇ヶ谷を歩きます。お楽しみに。音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の、空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も、左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。